新約聖書
132ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書9章37節から45節。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の群衆がイエスを迎えた。すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んで言った。先生、お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付くと、突然叫びます。そして、引きつけを起こさせて、泡を吹かせ、打ちのめして、なかなか離れようとしません。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも、悪霊は彼を倒して引きつけを起こさせた。しかし、イエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。人々は皆神の偉大さに驚嘆した。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。本日は不信仰な曲がった時代と題して小沢先生から御言葉を取り付けていただきます。礼拝してまた神様の御言葉に聞きながら歩んでまいりたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、過ぎた一年もあなたの恵みの豊かな恵みの中で過ごすことができ、そして新しい年をこのようにして皆さんと一緒に迎えることができました。なおまだ試練の時代は続いております。また本当に闇がますます暗くなっていくような、深くなるような、そのような時代でもあります。どうか主が御言葉を持って私たちの光となり、私たちの歩むべきところ、この一年をどうか あなたが御言葉を通して、指し示してくださいますようにともお願いいたします。今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。新しい年を迎えて、今年はどういう一年にしようか、いろんな計画を持っておられる方々もいると思いますし、また新たにこういうことがあるのでどうか叶えてくださいと願う方々もいらっしゃると思うんです。新型コロナの感染が収まるように、これはもう世界の誰もが今祈っていることだと思います。あるいはこの季節ですから受験を控えている方もいらっしゃいます。希望の学校に 合格できますようにと、まあ、祈っていらっしゃる、本日またご家族の方もいらっしゃるでしょう。あるいは今、困難な病気と戦っておられる方もいて、どうかその病が癒されますようにと祈っておられる方々もいると思います。暗闇、そのような時、私たちは暗闇の中を歩んでいるような気になります。そして、手わらにもすがる思いで光を求める、まあ、それがどんな人でもそういうことをするのかと思います。で、今朝開いている箇所にも本当にそのような人、まあ、ある一人の父親が登場いたします。汚れた霊に取り憑かれている息子のことで、なんとかこの息子を癒したいということでイエス様のところに来たと、そういう人であります。で、この息子のことについて、父親は38節で、私の一人息子ですとわざわざ断っているんですね。で、まあ、当時の文化からも言って、息子、まあ、長男でありますけど、この場合は本当に大切にされている、あるいはこの父親にとってどんなに大切な、そして愛する息子であるのか、この一言で全部表されているだろうと思います。そういう子供が、汚れた霊に取り憑かれると、まあ、おそらく、まあ、転換に似たような症状なのかなと思います。そういうことで苦しんでいく、まあ、実際私はそういう人が転換症状で倒れるってことは見たことないんですけれども、まあ、私の以前飼っていた猫は転換の発作を持っておりまして、まあ、ほとんど前触れなく突然激しい痙攣を起こして、まあ、転換症状を起こしました。で、初めて見た時は本当にこのまま死んでしまうのではないかと驚いた、そしてうろたえた気がいたしました。まあ、だんだん目がうつろになっていって、よだれを流しながら体が硬直してこう震えるんですね。まあ、猫でさえもう飼い主はもうどうしようかとこううろたえるわけですけれども、本当にそれが一人息子であったならどれほど辛いことだったのだろうかと、まあ、想像されます。で、マルコの福音書の同じところを読みますと、この父親は息子がこんなふうになったのはもう幼い時からだったのですと証言しています。まあ、ですからこの父親はいろんなお医者さんのところを連れて行って、たと思いますし、まあ、当時のこととして、まあ、マジナイ師のような人のところにも連れて行ったんだろうと思うんです。しかし誰もこの息子を癒すことができません。そんな時に、ある時この父親はイエス様のことを、まあ、聞きまして、まあ、どれほど遠いところから駆けつけたのかは分かりませんけれども、とにかく息子を癒してもらえるかもしれないという期待を持ってこのイエス様のところにやってまいりました。ところがあいにくその時イエス様は留守でありました。まあ、3人のお弟子さんを連れて、高い山に登っていっているんですね。で、困ったな、せっかく来たのにいつ戻るかわからないという時に、それを見ていた、留守を守っていた弟子たちですが、おそらくこんなこと言ったんですね。大丈夫です、イエス様いなくても私たちが、あなたの息子のについ取り付いている悪霊を追い出してみせますから安心しなさい、まあ、おそらくこんなこと言ったんですね。じゃあどうぞお願いしますと言って、息子を託したんですが、そして弟子たちはもう自信満々で悪霊を追い出すということをやろうとしたんですが、実はできなかったんですね。まあ、それでこのイエス様が山から降りてきたとき、それでできなくて大騒ぎになっていたという状況なんですが、どうしてできなかったか、まあ、いや、そもそも弟子たちはそんな悪霊を追い出す力はなかったのかというと、そうではないですね。この同じルカの福音書の9章の1節を開きますと、はっきりとイエス様はこうしてですね、 一節、イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになったとあります。九章の一節とこの今日の箇所、そんなに時間経ってるわけではないですね。また数ヶ月か、半年か、せいぜい長くてそうなる程度だと思うんですけども、それぐらいしかまだ時間経ってないのに、なぜか弟子たちは悪霊を追い出せなくなってしまうんです。その理由については前回も触れたことであります。この弟子たちの霊的な状態が変化していっていると、そこにそれと関係しているんです。どういうふうになったかでありますが、そのヒントは、今日は読んでいませんけれども、46節にあります。さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。なんでこんな話を彼らはしているのか、言いますと、彼らは偉くなりたいということですね。で、最初からそうだったわけではない。彼らは謙遜だったわけです。イエス様から、お弟子さんに、として、ついてきなさいと言われた当初は、私は本当に汚れたものである。あなたのそばに近寄ることのできない、本当に罪人なんだという、そういう自覚はもうきちんとあったんですけれども、人間というのは本当に弱いものであります。悪霊を制する権威と力、それはすごいことですね。それはイエス様しかその時できなかったことが、この弟子たちがある日突然、さあこれで、これあげ差し上げるからあなたが使いなさいというふうにしてただでもらったんです。で、それをそしたら本当に実際に悪霊は最初追い出せたんです。で、そういうことが次々とできるようになりますと、何か勘違いしていくんですね。自分は偉いものではないか、人々もこの弟子たちを見て、アフリデコードを追い出す弟子たちを見て、いや素晴らしい、いやなんとすごいことだと称賛してくれますし、もう素晴らしいものとして、そういう扱い、まるで VIP のような扱いを受けるぐらいのことだったと思うんですね。そうしたら彼らはだんだん高慢になって、そして信仰をなくして結局悪霊を追い出せなくなったということであります。で、これは別に弟子たちが愚かだったということではない、他人事じゃなくてですね、私のこともこういう場面を見ますといつも私自身のことちょっと振り返らなきゃいけないということですね。で、私も19年になりますね、前に進学校を出たわけですね。で、その出た直後というのは昨日まで新学生でしたと言っても、教会に来ますと、もうその日から先生と呼ばれるわけですね。で、その時は最初に呼ばれた時は身の丈に合わないことを言われているということで、恥ずかしかった記憶があります。しかし、それからだんだん時間が経っていきますと、先生とか言われても、何とも思わなくなってしまったんですね。で、当たり前という、そんなことさえ思っ、どうか自分で思っているわけでありまして、実はこれはとんでもないことなんですね。先生と呼ばれて、当たり前だ、呼ぶの当たり前だと思うような、牧師が、もしかして私かもしれないんですけれども、もしそう思っていたら、その牧師は危ないわけですね。いつの間にかこの弟子のような状態になる可能性がある。それほどこの、人々の称賛、牧師を倒すのには刃物はいらないと言われていますけれども、この地位名誉のことで、簡単に倒れていく、これが人間であります。で、弟子たちは自分たちのそういう
霊的な状態がどんなふうに変わったかということには全く気がついておりません。ただ頭をひねって、どうして自分たちは悪霊を追い出せなくなってしまったんだろうかと、いやもしかして手順を間違えたかなと、やり方テクニックがこう間違ったかもしれないという、そういうことで議論し始めたんですね。でちょうどその時にイエス様が山から降りてきて、今日の場面になっていたということです。でイエス様はこの父親の願いを聞かれまして、そして41節にこのように答えております。ああ不信仰な曲がった時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのか、あなたの子をここに連れて行きなさい。で今日このところに目を留めていくんですけれども、3つのことを考えていきます。まあ、皆さんも、これどういうことなんだろうと不思議に思っていることがいくつかあると思うんですが、1つ目ですけれども、それはああ不信仰な曲がった時代だと、まあ、ああということですから嘆いているということですね。一体何が不信仰だというのか、何が曲がっているということなのか、イエス様は何をご覧になって、この不信仰の曲がった時代だと言われているんだろうか、まあ、これが一つ目であります。で二つ目ですけれども、いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのか、はい、この言葉ですね。でイエス様は、まあ、皆さん の心の中にあるイエス様に対するイメージですけれども、もうイエス様は優しい方であると、いつも私たちとを愛して、私たちのために、命を差し出すほどに私たちを愛してくださる素晴らしい方だと思っているはずなのに、ここはですね、いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのかというんです。優しい方だ、もう一生懸命私たちのことを身のために、いろんなことをしてくださる方だと思っていたら、実はイエス様の本心は我慢していた。嫌だなと思いながら、でもやんなきゃいけないからって義務感でやっていた。まあ、そのたまたまイエス様この本心がポロッと出てしまったということなのかですね。もちろんそんなはずないですね。イエス様が、まあ、負担心っていうんでしょうか、まあ、表向きの優しい表情と、裏側では何だ嫌だなというそういう、こう我慢しているっていう苦々しい思いっていうんでしょうか、そういう思い2つ使い分けているわけではないですね。じゃあなぜ、イエス様はこんなことを語るのか、それが、まあ、一番分からないところだと思います。これが2つですね。で3つ目ですが、この後イエス様は弟子たちに44節でこう語っているところがあります。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に渡されようとしています。今イエス様が悪霊を人々の前で追い出して、まあ、みんなが大騒ぎ、まあ、偉大さに驚嘆したっていうか驚いている、わーというふうにこうなっているんですね。で多分もう盛大な拍手喝采だったと思うんです。で弟子たちはいやどうしてできないのかなとこう、まあ、人々が見ている前で恥を、まあ、かきそうになっていたんですね。みんなが期待しているのに、なんだお前たちできないのかというこう冷めた気分であったのが一気にもう盛り上がっていますので、弟子たちも、もう興奮していたんだろうと、さすが私たちの先生。ところがそんなみんながこう湧き上がっている時にイエス様はまるで水を差すかのようにして不吉な言葉を語るんです。 人の子は人々の手に渡されようとしています。まあ、これはどういう意味か私たちはすぐ分かるわけですね。イエスの十字架のことを指すわけですけれども、でイエス様は突然初めてこういうことを語っているのではなくって、まあ、振り返れば九章のところでもこのところでですね、もうすでに何度も言っているわけで、九章の22節ですね、山に登る直前でありましたけれども、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。まあ、ここ九章22節で初めてイエス様は弟子たちにイエス様の受難と復活の予告をするしている。でまたあるいはこの山に登った時でありますけれども、モーセとエリアが現れてイエス様が語っている場面、何を語っていたのかと言いますと、まあ、九章の31節でイエスがエルサレムで止めようとしておられる最後について話していたとあります。もうこれまで2回このイエスの十字架のことが書かれていて、今日の箇所で3度目になるんです。何度か繰り返してきているんです。ところが弟子たちはこのことを聞いても理解できなかったと45節になります。で理解できなかったならじゃあ聞けばいいじゃない、もう皆さんすぐ思うとですね、それどういうことですか、詳しく説明してくださいと言えばいいのに、彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。なぜか沈黙するんですね。まあ、それはなぜ何か触れてはいけないものがそこにあるということを弟子たちは感づいているんですが、それは何か、悪いことだ、まあ、悪いことを言っているわけですけれども、何かこう未来に対して、こう暗雲が暗い影が差し込むような、そういうことではないかというのはなんとなくわかるんですが、どうも触れたくないですね。彼らは明るい未来しか見たくありませんので、暗いことは考えたくない、まあ、それでどうも尋ねるのを恐れているんです。じゃあなぜこのタイミングでイエス様はご自分のこの十字架のことをもう一度弟子たちにまるで、まあ、本当に湧き上がってもう興奮してうわーとこう喜んでいる時に、私は殺されるんですというようなことをですね、突然どうして言うんだろうか、もっと別のタイミングで言ってもいいでしょうと思うわけですけれども、いろんなことを考えるとなんか分かんないことがたくさん出てくるんですね。どうしてイエス様はこういうことを言うのか、なぜこのタイミングなのか、でも全てのことには意味があってつながりがあって、イエス様からご覧になりますと、すべて、このタイミングでこれを言わなきゃいけないという必然性が意味があってやっているわけですね。じゃあどういう意味があるんですか、どういうつながりがあるんですかということになります。で、その糸口としてどこからそれを考えていくかになります。それは、まあ、前回触れたことでありますけれども、イエス様が弟子たち3人を連れて山に登った時のお話であります。先ほどもちょっと触れましたけれども、山に登りましたら、モーセとエリアが、現れました。で、この2人はイエス様とエルサレムで遂げようとして、いる最後について、話しております。で、まあ、その時いろんなことがありまして、ペテロは舞い上がっていろんなことを口走ったりなんかいろいろしてますけれども、まあ、とにかくその時その山の上の出来事ではこのモーセとエリアはそこでいなくなるわけですね。そして、 一行はイエス様と共に山を降りてきたんです。で、あの出来事、なんか山の上で不思議なことがあったんだねと、でももう今山から降りてきたので、あの出来事はあそこで全部終わっちゃったんだ。で、今日の場面は全部、また新しいことが始まっているんだろうな、多分、皆さん思うわけです。37節で、次の日、一行が山から降りてくると。もうこの場面でもうパーンと、前の場面全部消えまして、新しい場面に移ったと、思うわけですけども、実は終わっていないですね。つながっているんです。山の場面と山の上の場面と今日の場面は連続しているんですね。何がつながっている、何にもつながり見えないでしょうと思うんですが、そこでなぜつながっているというのか、その理由をこれから申し上げます。時代はモーセの時代に遡り、突然モーセの話になります。なんでモーセですかと言いますと、山の上でモーセが出てきてですね、あのことと関係があるから、モーセの時代にちょっと目を転じていきます。で、モーセが最初にシナイ山に登って、2枚の石の板を神様からいただいて山から降りてきた、これも前回触れました。どうして山の上にモーセが現れたんだろうか、モーセは山の上にも登っていましたねというつながりの中から、そういうことを触れておりましたけれども、モーセは山の上で 2枚の石の板、そこには十戒と呼ばれる、十の戒めが神様の指によって記されたものでありますけれども、それが書かれていて、それを手にしながらモーセが降りてきたわけですね。で、降りてきて、さあこれをイスラエルの民にみんなに知らせなくちゃということで、思って降りてきたら何かが起きたんですね。山のふもとに近づいていきますと、なんか騒ぎ声が聞こえてきた。何をしているんだろうとよく見ますと、人々は、金の子牛を作って、それを拝んでお祭り騒ぎをしているんです。なんでそういうことになったか、モーセがなかなか山から降りてこなかった、来れなかったというんでしょうか、神様がモーセにいろんなことを教えているんですね。こうしなさい、ああしなさいといういろんなことを教えておりましたので、かなり時間がかかったんですね。で、麓で待っていた人々は、あら、もうモーセは死んだんじゃないかと、神様の姿を見て死んでしまったのか、もう降りてこないんだ、だったら自分たちは別の神様を作ってそれを拝もうではないかということで金の子牛を作ったね。で、モーセは当然ですけれども、その光景を見ましてもう怒りに燃え上がるわけです。で、その怒りの激しさのあまり、手にした2枚の石の板を投げ捨てて、砕いて捨ててしまった、もうこんな民と一緒に行きたくないと、モーセは思ったんでしょう。ところが、その後モーセはいろんなことをやっぱり考えたんでしょう。そして教えられまして、最後にはですね、あれだけこうイスラエルの民たちのことが怒っていたのに、モーセは神様とイスラエルの民の間に立ちまして、イスラエルの民のために祈るんです。で、どんなことを祈ったかということが、出エジプト記の32章32節に書いてあります。皆さんの手法のアウトライン真ん中ぐらいに記しておりますので、そこを読みいたします。もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもしかなわないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。モーセはこのイスラエルの民がもう不信仰で、他の神々を拝んでいたと、 そういう罪を犯していて、いたのを見たとき、最初はものすごい怒ったんですが、今、モーセはですね、そのイスラエルの民のために、どうか彼らの罪を許してくださいと、取りなしの祈りをするんです。で、もし、その許してくださらないというのならば、どうか私の名前を命の書から消してください、つまり私を滅ぼしてください、まあ、私が死んでもいいから彼らを許してほしいのですと、まあ、モーセはそう祈ったんですね。で、この祈りを聞かれました神様はもう一度思い直しまして、もう一度モーセをシナイ山に呼んで、改めて2枚の石の板に実戒を記して、それをモーセに委ねるわけです。まあ、今度はまた無事にモーセは降りていくわけですけれども、まあ、そういうことがかつてモーセの時代になったんですね。さて、今モーセの時代に起きたことを少し詳しく述べましたけれども、それと今日の箇所を比べていただきたいんです。モーセが山から降りてきたら、イスラエルの民たちは不信仰になって金の子牛を拝んでいたというのと、今日の場面、イエス様が山から降りてきたら、弟子たちは、悪霊を追い出せなくなるほどに不信仰になっていた。これは偶然でしょうかという感じですね。いや、これはそっくりなんですね。そっくりというか偶然ではない。もう福音書全体を調べますと、福音書というのは、あるいはイエス様はかつての出エジプト記の出来事をなぞるかのように歩んでいるということが分かってくるんですね。今日はこの一箇所しか見ておりませんけれども、そういうふうな書き方されてですね、皆さんは福音書を読んでどうしてこういう書き方をするのか不思議だと思ったことがあると思うんです。普通の小説とは全然違うわけですね。どうしてこの次の場面にこれが出てくるんだろうか、まあ、たまたまそういうことがそういう順番で起きたので、ただそれをこう書いているんだろうと皆さん思っていたと思うんです。私も最初思ってましたが、そうじゃない。やっぱり福音書を書くときに、今ルカの福音書を開いていますけれども、イエス様がどういう歩みをされたのか、よく見たら全部旧約聖書を土台にしてイエス様が歩んでいる。かつての出エジプト記の出来事をなぞるかのようにイエス様が歩んでいる。あるいは逆の言い方ができる。出エジプト記の出来事というのは、これから来られるイエス様の歩みを映し出している、未来のことを映し出すような歩みを、モセとイスラエルの民はしていたんだということも言えるわけですね。まあ、そういうふうにモーセのこととここの場面が重なっていますよというふうなことを言いまして、そういうことを前提にしますと、さっきの3つの疑問ですね、なんでだろうとこれはということが、まあ、どういうことかだんだん見えてまいります。まず一つ目の疑問でした。不信仰な曲がった時代だという、これはどういう意味かみたいですね。でイエス様の時代になって特別に不信仰になった、あるいは時代が変にねじ曲がっちゃったというのではないんです。もう少なくともモーセの時からすでにイスラエルの人々は不信仰になっていたんですね。でその後あの時は民たちは許されましたけど、でも何度も何度もその不信仰を繰り返していって、このイエス様の時代につながりました。でその不信仰の、曲がった時代は2000年前で終わったんじゃなくて、今も続いているわけです。今も不信仰で曲がった時代であります。ですから、ああ不信仰な曲がった時代だと言って何か驚かれているようにここだけ見ますと聞こえますけれども、そうではないんですね。改めてイエス様が、ああこの世界というのは不信仰で曲がった時代なんだ、 それを確認しているぐらいの意味でだと思います。イスラエルの民たち、モーセが率いたイスラエルの民たち、うなじが固くて何度も不信仰を繰り返す人々だったけれども、あなた方も同じですね。そして今の私たちも同じですねと、そういうふうにイエス様が語っているわけです。じゃあ次の疑問、二つ目の疑問ですね。いつまであなた方に我慢しなければならないのかと。そもそもこのあなた方たと言っているあなた方は誰のことかということも一つ疑問があるんです。パターンとして二つ考えられるんですね。群衆のことだろうと、あなた方、あるいは弟子たちのことなのか、どっちを指すのかといろいろと、これはいろんな人たちが言っていますけれども、私の意見としてはこれはどちらも指している。最初私は弟子たちのことかなと、ずっと思っておりましたが、もちろん弟子たちのこともありますけれども、群衆のことを指しても全く間違いない。先ほども言いましたけれども、弟子たちは最初は本当に信仰があったんですね。本当に謙遜であったわけです。ところが身の丈に合わないような力と権威を手にしてしまったがために、とうとうもうあっという間にですけれども、誰が一番偉いかということばっかり考えるようになってしまった。そして彼らは信仰を失っていきましたので、このあなた方にっていうあなた方は弟子たちのことを指す。これはもう当然そういう考えられるんですね。また一方では別の見方もできるわけです。汚れた霊に疲れてもがき苦しむ一人息子とその父親、今この二人がもう焦点になっているわけですけれども、で群衆がそれを取り囲んで見ているわけですね。で人々はやっぱり思ったでしょう。ああ、かわいそうな子供だな、この父親も大変だなという、同情はしたと思うんです。何かできるなら助けたいとやっぱり思ったと思うんですが、誰も助けることができないんですね。これはまさに罪の世界であります。苦しんでいるものがあって、そして、何とかしたいという思いはあるだろうけれども、誰も助けることができないというその悲しみというか絶望ですね。これはまさに不信仰な曲がった時代の特徴なんです。ですからこれはあなた方と言った時に、これは人々、いろんな人々を全部含めて指していくということも言えるわけです。では、先ほどの最初の疑問に戻りますけれども、そんな不信仰になって曲がった時代になって罪に苦しんでいる、まさにそんな私たちを救うためにイエス様は来られたはずなんですね。ところが今ここではそのイエス様がまるで堪忍袋が尾が切れてしまって、うわー、我慢したできない、いつまであなた方に我慢しなければならないのかと言って、もう嫌だとこう投げ出したくなっていると、そういうふうにしか聞こえないんですけれども、そうではない。じゃあどういうことか、もうここはいつも聖書を読むときのポイントだと思うんですけれども、イエス様どういう方であるかということですね。こう語ってるからもうこうなんだというのではなくて、なんて言うんでしょうね、もう少し具体的に言いますと、イエス様はこういう言い方は絶対しないという言い方があります。それはどういう言い方かというと、私はあなた方のために十字架についてあげます。私たちよく言いますけど、人のためにね、あなたのために私はしてあげますって、あげたんだよとかね、そうやって恩を着せて、自分が上に立つ で私にお礼を言いなさいというような態度を取りたくなるわけですけれども、イエス様は何々してあげるというようなことは絶対そういう言い方はしないんですね。むしろそういうことは隠していく、気がつかないようなことしかしないんです。ですから私はこういう時、この箇所もそうだと思うんですが、引っ掛け問題という言い方をいたしますけどね、表向き、うわ絶対そうに違いない、我慢できなくてもう本音を出したんだとみんな思ってしまうんですけれども、これは引っ掛け問題であります。なぜそう言えるかっていうんですね。そもそもじゃあ我慢したくな、我慢できなくなってしまってイエス様は逃げようとしているんだと考えてください。そしたらじゃあイエス様はどこに逃げるんですか。我慢できなければできないので私はもう嫌ですと言って、じゃあどこにイエス様は逃げるんでしょうか。私たち人間ならば何か全部投げ出してどっか行ってしまうということは可能ですが、イエス様はできるんでしょうか。この方が行く場所っていうのは一箇所しかないですよ。イエス様はもちろんいろんなことができますから、イエス様が通るべき道というのはいろんなことをイエス様自身が選択できて、こっちにも行けるしこっちにも行けるし、まあ、困ったら後ろの方に下がればいいしといういろんな選択ができるはずですけれども、イエス様はいつも十字架のに行く道しか通れないようにわざとするんですね。こっちに行けるにも行けて逃げられますよっていう、もし道があるならばその道をわざと塞ぐんです。もう前に行ったら大変だから後ろに下がった方がいいですよって言ったら後ろに下がる道を塞いでしまうんですね。そうやって十字架に行く道しか通れないようにイエス様はいつもしてるんです。であればイエス様の逃げる道はないんです。もう我慢できないって言っても行くべきところは十字架しかないということです、ね、いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのか。嘆いているんじゃないです。こういう不信仰な曲がった時代だからこそ私は十字架につかなきゃいけない、あなた方に我慢しなければならないのかって、こう一見こうマイナスのことを言ってますけれども、だからこそ早く一日も早く十字架につかなきゃいけない。それはモーセがしたことと同じになります。イスラエルの民たちの不信仰を見てモーセも怒ったんですが、しかしそれで終わったんじゃない。モーセは取りなしの祈りをした。私が死んでもいいから、私の命を取り上げてもいいからこの民たちを許してくださいとモーセが祈ったように、イエス様は確かにこの不信仰の曲がった時代を嘆くんですけれども、だからこそ私は命を捨てなきゃいけない、捨てることによってあなた方を救うのだという決心を改めてしていくんです。それがこの意味であります。そうしますと最後に残った3つ目の疑問ですね。どうしてイエス様はこのタイミング でお弟子たちに、ご自分の苦しみのことを語るんだろうかと、別の機会でもいいでしょうと、もうちょっと落ち着いた時にゆっくりと噛み砕いて、ね、そういうふうに教えてもいいんですが、こういう舞い上がるようなことが起きた時にどうして語るのかと言ったら、イエス様はいつも見ているのは同じところなんですね。弟子たちが舞い上がってますます不信仰になればなるほどイエス様はだからこそ十字架につかなきゃいけないんです。どんなに今弟子たちが理解できなかったとしても、だからこそ私は人々の手に渡されなきゃいけないのだということを語り続けます。44節で、あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさいという、ね、不思議な言い方です。 よく理解しなさいと言わないですね。耳に入れておきなさい。まあ、今は理解できないかもしれないけれども、やがてあなた方は今私が言った言葉の意味が分かりますよと。だから分からなくてもいいから、とにかく覚えていなさい。確かにこの弟子たちは後で分かったんですね。なぜあの時イエス様はこんなこと言ったのか、恐ろしかったけれども、あの意味はこういうことだったのだということを、蘇ったイエス様に出会って初めて全部理解していきました。今弟子たちの頭の中には、自分たちの幸いはどこにあるのかということで、もう頭がいっぱいでありました。一番偉くなることこそが自分の幸いである。しかしイエス様は、そうではない、あなた方の幸いは私の十字架にしかないのだということを語り続けるのです。この父親、一人息子を、苦しんでいる一人息子を何とか助けたいと願って、イエス様のところにやってまいりました。38節で、私の一人息子ですと語る意味について、それは父親がいかにこの息子を愛していたのか表していると言いました。では神様はどうだったんでしょうか。父なる神様は一人子である方を私たちのところに送り、そしてこのイエス様は十字架にお付きになるんです。父なる神様はこの父親と同じではないでしょうか。本当ならば息子が苦しむなどということは絶対に見たくない、させたくない、避けたい話であります。しかしこの曲がった時代にあって、苦しむ信仰にあって、罪の中に苦しむ私たちを助け出すために、父なる神様はこの一人息子を送ってください。イエス様が十字架におかかりになるときに裁かなきゃいけなかった、その苦しみについてはほとんど聖書に出てこない。先ほど言いました、それ隠そうとするんです。でもこういうところから私たちは神様の身思いを知らされるわけですね。それほどに神様は私たちを救いたいと願って、本当の幸いを与えたいと願って、私たちは引っかかってですね、あ、いつまであなた方と一緒にいなきゃいけないのか、我慢しなければならないとかといって、神様のこう厳しい一面というんでしょうか、そこに目が止まって、その本当の神様の心を分からないくなることがありますけど、そうではない。実はこの父親の姿から私たちは神様の愛を知るんですね。私たちはこの神様と共にこの一年を歩んでいきたい。私たちを本当に忍耐しつつ導いてくださる主が私たちの救い主であることを覚えて、また進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス様が言う通り不信仰な曲がった時代、私たちは罪を犯し、そしてその罪の中に苦しむものであります。もしあなたが来てくださらなかったならば、今も私たちは希望はなく絶望しかありませんでしたけれど、あなたがこのようにして十字架にまっすぐに、そしてまるで車のアクセルを踏むようにして十字架にまっすぐに進んでいかれる姿、これほどに私たちを憐れみ救い出そうとするあなたの愛、私たちはまた感謝いたします。もしその愛を知らなかったなら、私たちは互いに 傷つけ合い、そして憎しみあるばかりでありましたけれども、あなたの愛を知った私たちは互いにまた変えられて、神を愛し、また互いに愛し合っていく、そのようにと変えられたいと願います。どうか主が憐れんでください。この地にあなたの御心がなり、この病んでいるこの世界にあなたの平和が打ち立てられてまいりますように、この一年もあなたがお一人お一人を帰りにてください、導いてください。感謝し、また委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。